無料合格判定、今回はすで、に、合格発表を、受けた後のですね、答案についての分析、ということで承りました。必須科目1-1から、ご説明してまいります。答案はですね、BAB、2と3は総合で B ということで残念でしたが、なぜ B でやったかという理由をですね、考えるとが分かるとですね、勉強法が変わってくるんじゃないかと思います。で、まだ1回しか試験をですね、受験されていないということからですね、傾向は分かんないと思いますが、傾向すなわちどのような採点されているか非常に分かりにくいと思いますが、おそらく何回受けてもですね、この状況はあんまり変わらないんですよ。というのは、添削結果がですね、細かく試験センターから返ってくるわけではありませんので、したがってご自身で解析する必要があるということですね。で、まあ私のところではですね、そういったことをもう毎日やってるということですので、まあ問い合わせていただければ、その情報が得られると思います。必須科目について、最初のですね、この問い、問いの1はですね、廃棄物に関する問題に対して循環型社会を構築するための3つの課題ということでした。で、建設部門でですね、まあ、この廃棄物、資源循環、と言われてですね、まあ、こういったインフラの、その廃棄物問題は予想されてたんですけども、最初に聞かれたのがですね、その循環型社会の構築に課題は何かということですが、課題の一番はですね、いかに建設廃棄物の発生を抑制するか、という課題文でして、見出しはですね、これはなんか問題文の前提と同じような意味ですよね。問題文もですね、循環型社会とか言ってますから、書いてありますから、その廃棄物減らすということはもう前提条件なんですね。で、その方法論をですね、分解していかなきゃいけない。方策として展開しながらですね。ですので、同じ意味を繰り返してもですね、課題にはならないということですね。まあ、課題の設定の仕方が、あまりよくお分かりになってなかったのかなという気がするんですが。で、あとはまあ、いかに何々するっていうのは、よく模範答案なんかでも使われる文型ですけれども、あんまり良くないんですよ。合格された方は、なんでか知らないけど、合格されてますけれども、この文が良かったわけじゃないと思いますね。というのは、いかにというつけて表現するとですね、問題点は分かるんですけれども、その課題としての意味はですね、あんまり出てこない、むしろ隠れてしまうという弱点がありますので、私としてはあまり おすすめしていないです。最初のこの1の答えはですね、黄色の我が国ので始まるこの前置き文がありまして、まあ、問題分析が非常に長くてですね、前置きですね。で、答えはその後、再資源化に向けた、なんとかなんとかっていうところですね。で、これ、2つ書かれてるんですよ。再資源化と発生抑制と。で、まあその、廃棄物の減らすには2つなんですけど、それ2つ、1つずつに絞ったらどうですか。再資源化に、終始してですね、循環型社会に転換するという視点が、まあなんかぼやけてしまう気がしますね。で、課題の2はですね、いかに高い再資源化率を維持するかという、もうこれは、 問いの2でもですね、またなんか1と同じダブリになっちゃってる、ように拝見するできるんですが、で内容はリサイクルの質を向上するというよくわかんない質というのは曖昧ですよね。何をせえって言っているのか。で、3番目はですね、失礼しました、そのページ変わってですね、2の続きは最後にですね、その目標を立てるということを挙げられてるんですけども、いやそれってなんか事務的な事項であって、本質的な事項に言及すべきですね。で課題の3はですね、またいかに分で再資源化率をさらに向上させるかという、まあ同じ内容なんですよね。で内容の文を読むとちょっと違うことが書いてある。建設副産物を有効活用する、ということが書いてあるんですけども、いやこれはですね、それできればいいですけども、それができないからその再資源もできないわけでして、まあ無理な提案をされているというふうに読み取れますね。まあ、その辺がちょっと課題設定がですね悪かったというところが一番の弱点ですね。この1の1答案拝見して課題がですね整ってない。で、まあこのような方、このような敗因というかタイプの方はですねよくいらっしゃって、勉強されてるんですけども、それは解決策をよく勉強されてるんですよ。問いの2の解決策のところはですね、でこれはまあ白書を暗記するとか調べてですね、ビシッと答えられてるんですけども、課題のところはですね白書にないんですね。ですそこが独創的に組み立てられないという弱点を抱えててですね、崩れてしまうという方が多いようです。まあ、ですので論理的にやっぱり最初のこの課題設定のところでですね組み立てられるような練習をしておかないと、合格点取りにくいということが言えるかと思います。関係策問いの2につきましてはですねあんまり言うことないです。非常によく書けてますね。解決策はいずれも OK でしていいと思いますよ。3の、問いの3、懸念事項と対応策、こちらもほぼ OK ですけども、 ICT は提案のごく一部に過ぎませんので、まず要求問題文の要求は全問2で示した全ての解決策を実行して生じる懸念事項ですから、もうちょっと広げた方がいいかなという、なんか部分だけ捉えて懸念を示しても本当の答えじゃないというふうに思いますね。問いの4はですねほぼ OK ですが、最初の2行ですね、これは当然のことですよね。技術者倫理の観点として社会全体の公益を確保する視点を持って業務に取り組むことが要件、いやまあそりゃそうに決まってるわけで、でそれが何かと問われてるわけですから、そういうなんか基本原則を繰り返しても、答えにはならないということですね。いやもうそれは分かってますよ、だからこの答案ではそれが何なんですかということを試験官は求めているわけですね。それを単刀直入に答えていけばよかったと思いますね。ということで中盤はよくてですね、最初と最後がやや弱点がある、最初のところがちょっと崩れてしまったかなという気がいたしますね。その辺が残念ですね。まあ課題設定なんていうのは練習すればすぐできるようになりますので、まあ、そういう、まあ、訓練というか、こういう場合どう考えるかっていうまとめる考え方ですね、その練習されるといいと思います。でそれって暗記ではできませんので、 やはり添削指導というかコーチング指導を、経験受けられる必要があるかと思います。次に選択科目に参ります。選択 2-1 の2はですね、よく書けてますね。模範解答に近いですね。で、まあ、申し分ないということで、特にご指摘することないので、これはもう二重丸ということで、簡単に終わりにしたいと思います。それから 2-2-1 問題、こちらもよく書けてますね。最初の、検討すべき事項、これも施工管理上のですね、重要度判断、ができている、その大事なことをですね、優先的に取り組んでいるという意味で非常にいい答えですね。最初の答えはですね、段落分けした方がいいと思いますね。これは私が、段落分け入れてみましたが、そういうふうにした方が見やすいですね。最後の答えも段落分けあった方がいいんじゃないですかね。関係者との調整内容ですが、ということで特に申し上げることはないです。そして 3-1 問題、これが、B だったということで、残念な結果でしたが、まあ、ちょっとわからなくもない、なんとなくその原因は推定できますね。で、最初にですね、この 3-1 問題、この問題ですね、週休2日を取る建設のですね、すなわち働き方改革の問題なんですね。働き方改革っていうのは、まあなんていうか、仕事の内容を改善して生産性を上げるとか、まあ、そういう話とはちょっと違ってですね、まあ働く側から見たそのなんていうんですかね、仕事の、環境を変えていくという意味が強いわけでして、そのような問題と取り上げる必要がありますね。で、答えのですね、課題の1番は新たな生産システムを活用って書いてあるんですが、新たなってどういう意味ですか。まずいきなり新たなと言われてもですね、何のことか分かんない。別に新しければいいもんでもないわけで、悪いからとにかく変えろということでは答えにはならないということですね。生産性向上のことをですね、おっしゃってるんですよね、ここは。だとしたら、それに寄与する建設工学の原理を挙げた方がいいですね、見出しに。で、途中盤にあるんですけども、工作物の完成までに多くの技術者や労働者を必要とする典型的な労働集約産業であるっていう、で、生産性が他分野に比べて遅れている、という、まあ、前提はあるかもしれないんですけども、まあ、それがなんか原因とも言えない。で、まあ、そのことをですね、取り立てて、上げてもですね、原因究明につながってない。結局、解決すべく新たな生産システムということを言ってるだけで、じゃあどうしたらいいのかという、まあ、課題の中身がないということですね。ですので、必須科目と同じような、問題分析の最初のところでですね、独創的というか、創造的な分析ができてないということになりますね。丸2に参ります。こちらは最適な人員配置ということですが、まあ、これは常識的なことで、つまりここで、おっしゃりたいことは人員を減らすということで、すなわち生産性向上になるんじゃないでしょうか。まあ、その人員配置による生産性向上、最適な人員配置による生産性向上というのはですね、すなわち生産性向上をする だけのことなんですよ。そしたら自然と人は少なくなっていく、ということですよね。まずその生産性を向上しない限り、人員を何するとか言って考えても仕方ない。逆に生産性が向上しさえすればですね、人員の配置なんていうのはその必要な場所に、あればいい。他の人はただあぶれてくるだけのことですから、そんな状況で困ってるわけじゃないですよね。あぶれた人が、あちこちにいてですね。それから3に参ります。多農耕の登用による生産性向上、これもあるかもしれないですが、これについてはですね、ちょっと細かいことは省略しますけれども、結局この問いの1はですね、3つの提案をされてるんですけれども、いずれも新しい生産性、向上の提案であってですね、幅広い視点とは言えないですね。でこの技法のですね、どこが働き方改革に相当するんですか。まあ、あんまりなんか働き方の改革につながるような答えになってなかった、ということですね。生産性は向上するけれども、それは働き方とは違う話ですよね。で、まあその意味で次第に答えてないということでしょうね。これが主な減点要因ではないでしょうか。まあ、ご自身で働き方改革というのがですね、まあ、正しく捉えられていなかったということになりますね。で、解決策、ごめんなさい、問いの2はですね、解決策を書くところですけれども、まあ、ここはその働き方じゃ、ごめんなさい、生産性向上のですね、3次元 CAD とか、CIM、それから、無人化機械ロボット、プロキャストという生産性を上げる方法をとにかく3つとも提案されてて、内容的には整然としてるんですけれども、まあそれは生産性は上がりますけども、だからどうして働き方が改革するんですかという肝心なところにはつながってこないということですね。で、まあ、今回ですね、こういう新たなテーマが出たときに、生産性向上と一線を画す、そういうテーマであるということを、やっぱり早く気づく必要があったかと思いますね。まあ、同じような答えで、どうせ生産性なんだというふうにお考えかもしれませんが、いや、そうでもない。これだけ、建設のですね、機械化とかですね、ロボット化とかですね、CAD とか CIM とかやってるにもかかわらずですよ、建設の現場で、未だにですよ、週休2日ってできてないんですよ。なんでですかって考えたらですね、いや、それ生産性の向上をやったって、まだ解決しない何かがあるんですね。そのことを気づかないといけないと思いますね。まあ、ということで、ちょっとテーマをですね、浅く読んでた可能性がありますね。それと、この、3問題ですね、これ絶対 A 取れるとお考えだったかと思うんですが、というのは解決策ちゃんと暗記してですね、この間違いのない提案してる、これでどこが悪いんだと思われたかもしれないですが、まあ、そういうこの白書を暗記してですね、解決策のところで点を取れるようにしとくという勉強だけだと、やっぱり当たり外れが出てきますね。まあ、その解決策が合えばいいですけども、そうでなかったら非常に厳しい得点、減点を受けるということになりますので、その辺は注意してもらえますか。やはり課題の導出からですね、 きっちりとやっていかないと、点が取りにくいということですね。そのようなですね、受講生さんが私の講座の中にも何人かいらっしゃってですね、やっぱり暗記答案でなんとか乗り切りたいという戦略で試験対策されてる方がいるんですよ。そういう方多いんです。で、暗記は確かに対策は楽なんですけれども、その課題がですね、おかしくなってしまう。課題の設定がですね、なんでこうなったのか分かんないってみたいな感じで、課題もうなんか解決策ありきで考えてるもんですから、本当に課題見たらもう取ってつけたような課題になっちゃって、どうやって分析したんですかっていう感じに見える場合がありまして、いやそれは逆でしょうと。最初からいや問題の導入のとこからちゃんと考えていかないと対策にはつながらないはずなのにという気がするんですけれども、まあそういう論理的な力をつけていく必要があるかと思います。ちょっと長くなりましたが、3のですね、新たな懸念とその対応策のところに参りますが、ここも決して間違ってはいないんですけれども、懸念事項としてやや常識的ですね。で、 ICT でですね、効率的に活用できなかった、その何ですか、エンジニアが足りないとかいう、本当ですか。まあそうであったとしてもですね、その、まあ、エンジニアがいない分野でですね、そのようなその対応不足が出てくるっていうのは、そんなの当たり前のことであってですね、常識じゃないですか。で、そんなことを確認するために技術士試験やってるのかといったら、そうとは思えないわけでして、もうちょっとその因果関係としてですね、産業連関的にこの懸念事項、深い問題をですね、捉える必要があるかと思いますね。次のページにも、その ② のコスト増加による工事原価のことが書かれてるんですけども、コストも同じですよ。コストなんて積算ですから、見積もり段階で分かることじゃないですか。で、対処方法も可能でして、まあ、したがってあまり懸念というほどの懸念じゃないかと思いますね。ですので、そういう、まあなんていうか、懸念される、まあ、現場の管理者として懸念されることとして挙げられたのかもしれないですけれども、あまり分かりやすい話はですね、ちょっとそれはカットしてですね、もうちょっと論理的に根の深い話をですね、取り上げた方が良かったかなという気がします。この3問題についてのですね、減点の要因はやはり、最初の課題設定と、まあ、最後の懸念事項ですね、それがちょっと甘かったかなという気がいたしますね。ということで、ちょっと説明長くなりましたけれども、初めてですね、受験されて対処法を分からずにお困りかもしれないですけれども、そういうどこでどのような採点のされ方をしている、エンジニアとしてのどんな提案が求められているかということが分かればですね、おそらく、合格点はかなり近くなると思いますので、まあ、ぜひそういう勉強、すなわちコーチング対策指導ですね、これを受けられたら、いいと思いますね。普通の赤ペンの添削ですと時間がかかりますね。添削の結果が返ってくるのにですね、まあ、1週間から2週間かかりますので、私の講座ですと、もう1日2日で、このレスポンスがあってですね、そこで、まあ、正解にたどり着いていく。まあ、たどり着かない場合もですね、考え方の焦点が絞り切れてですね、すぐ問題点が、把握できるということですね、ですので、そうすると、 考え方をですね、身につける時間が非常に早いというところで好評を得てもおります。まあ、ぜひご検討いただければ、ありがたいです。まあ、講座の紹介は概要はですね、ホームページで紹介しておりますので、ぜひご覧になっていただければ幸いです。では答案についてコメントを終わります。